FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点からお届けしようという番組です。11月18日木曜日、時刻は10時31分を回りました。おはようございます。今日は朝からね、雨が降っていますね。はい、今日の沖縄は雨、一日ね雨という予報ではありますが、まあ、お出かけの際は気をつけて、足元気をつけてね、出かけてください。さあ、まあ、最近というかちょっと前のお話なんですけども、今もね上映しています映画のお話、サンマデモクラシー、見た方いますか？もう私もね見てきたんですけれども、もう一言の感想で言うと、わからない、まだまだ私にはわからない沖縄がいっぱい詰まってるなと思いましたね。なんかね、予告とかでね見ると、一人の、おばあが沖縄の政府を相手に、そしてまたその先にいるアメリカとの、戦いを描いたようなサンマを物語っているそういったね予告だったんですけれども、もう見るとねすごく深いなと思いまして、なんだろう、私がまあ分からなかったことがどんどん出てくるんですよ。このサンマデモクラシーを見る前にタイミングよく、まあ、これはだいぶ前なんですけれど、亀次郎のね、映画もちょうど見て、その時もねなんか沖縄を変えた男っていうこのフレーズになんか気になってそれで見たんですけど、その亀次郎でも私すごい衝撃受けたんですよ。こんなに、分からないところで私たちが生まれる前に沖縄を守り抜こうというそういった、ね、方がいたんだっていう。そしたらその後にこの、牛さん、牛おばサンマデモクラシーの、描かれているねモデルとなっているおばあ、牛おばあのね壮絶な戦いというそういった姿を見ているとね、私たちが今住んでいるこの沖縄、その背景には本当に、住みやすい、私たちがこの今住みやすいその未来をね作り出そうという戦っていた方たちが過去にいたんだなということを改めて知る映画 でだったんじゃないかなとすごく思いました。まだね、あの頃に比べたら今はまだ住みやすいですよ、とてもね、いろいろとね、世の中もすごく充実していて、まあなんだろうな、この世の中のこの巡り巡るものがすごく、まあ、日々進化しているのも、まあ、もちろんなんですけれども、沖縄ってねまだまだ足りない部分、県外に比べるとすごくスピードの遅い部分もある中で、過去にこんなに戦ってた方たちがいたんだという、そういった発見がねすごくあったお話だなと思います。もしかしたらねこう年配の方たちはそういったことを、現実にリアルに見ていた方たちがこの映画を見ると、あ、そんなこともあったよねって振り返されるような映画だと思いますし、また私たち世代、その下の世代はね本当にわからないこと、沖縄の過去をね知ることのできる、楽しい映画なんじゃないかなと思いました。これ私の感想ですけどね、すごく面白かったなと、もう本当に素直に思いました。笑い の絶えないそういった映画でもあったので、まだね上映しているそうなので、まあ、年内もしかしたら年明けもねあるって、さっきサイトでは見たので、まだサンマデモクラシー見ていない方、桜坂劇場で映像上映していますので、ぜひ見てはいかがかなと思います。私の中ではすごくおすすめの映画でした。 はい、オープニングは映画の話でしたが、今日はね、番組お時間までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは番組スタートします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。さあ最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何？発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどいろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ今日はですね、特別支援学校と特別支援学級の違いとか、まあ、それぞれのメリットデメリット、少し簡単にですがお話ししたいなと思います。まあ、特別支援学校そして特別支援学級知ってる方もいるとは思いますけども、果たしてその違いって何があるのかなという部分でちょっとお話しします。まあ、三男くんは今特別支援学級に通っています。通常学校のよくこの市町村が市町村である公立学校、小中学校のその小学校の今通常学級、あ、特別支援学級にそう通っているんですけれども、三男くんも小学校入学するまでそのね半年間はすごく悩みました。やっぱり三男くんにとっては特別支援学校がいいんじゃないか、それか特別支援学級いけるんじゃないかな、まあ私の中ではやっぱり特別支援学級にまず通わせてみたいっていう思いもあったので、今もね特別支援学級で、子どもたちお友達と一緒に日々過ごしていますが、ではその特別支援学校と支援学級の違い、簡単なんですけれども説明すると、まず特別支援学校というのは心身に障害を持っていたり大きな病気を伴う児童生徒が通う学校のことです。特別支援学校はね、幼稚園部、小学部、中学部、高等部、高校までね、それぞれに応じた教育を受けながら、生活上の自立を図るための知識や能力を身につけることを目的としている学校です。なのでそれぞれの障害の度合いにも合わせながら、またその子たちが自立するためのその生活をねしていくための知識や能力も身につけていこうという目的がある学校、それが特別支援学校です。それでは特別支援学級とは何でしょう。障害のある児童生徒のために通常の小学校や中学校の中に置かれている学級のことです。通常学級での学習指導が難しい児童生徒を対象に、少人数制ではありますが別のねクラスを設けて、そこで一人一人に合わせて適切な学習を行うことを目的としています。通常学級は小学校と、中学校までそのね、学級が設けられていますが、通常学級高校はありません。今はまだとても設置がね、難しいと言われていて、なのでもしこの通常学級に中学校まで通った後通うとしたら、その後はどこに行くかどこに通うかとなると、今のところ特別支援学校の高等部に行くというのが、このねハンデを抱えた障害を抱えている方たちの子どもたちが、 通う進路ねになると今は言われています。県内ではね、まだまだ、そういったまだ制度がやっぱり厳しいんですけれども、この特別支援学校の高等部と言われています。以前ね紹介したんですけれども、回し高校にその、知的の障害を持っている方たちが通えるこのクラスというのは今のところ一つあるんですけれども、それも、去年だったかな、やっとでこうクラスが設けられたという状況ですので、本当にこの高校に上がるまではまだまだ、理解がまだ難しいのかなっていうような現実ではあります。そこでじゃあ特別支援学校のメリットは何があるのか、いいところ、特別支援学校に通うことによってこの子どもたちの成長の中でいいところというのがありますが、そこは、専門知識を持った職員がいます。特別支援学校の教員というのは教員免許と他に特別支援学校の教員免許が必要となっています。なので発達障害についての豊富な知識も持っているし、専門的な知識やノウハウを身につけた教員に一人一人指導してもらえるのが心強いというのが一番の大きなメリットじゃないかなと思います。また施設の設備や教育器具、そういったものも障害に合わせた学習環境も整っています。そして個々の障害に合わせてきめ細やかな対応をしてもらいます。特別支援学校では、1クラスあたり6名から、まあ、8名ぐらいかな、それぐらいの少人数の子どもたちが1クラスにいます。そこに先生が、何名だったかなと忘れちゃったんですけれど数名ついていて、その一人一人に合わせた支援学習の計画もちゃんと立てながら、その子に合わせた、学習、そしてこの生活上で、自立していくためのこの、何ですか、能力も身につけるようなところも一緒にね、この学校で専門知識の先生と一緒に学べるというのがすごく大きなメリットだと思います。それが特別支援学校です。そしてデメリットがあるというと、通常学級の子どもやまた同年代の子どもとの交流がまず少ないです。そして学力向上を目指す授業が少ないというのがデメリットとして挙げられるものかなと思います。先ほども言ったんですが、一クラスにやっぱり少人数の子どもたちしかいないので、その子どもたちとの交流が1日あります。それがやっぱり365日となると、その少人数の中で学ぶもの、例えば、言葉の発達の面ではもしかしたら遅れはないんだけれども、どうしても日常生活においての、この子どもにとってハンデが大きい部分があるから、専門の先生がいる特別支援学校でこの子を育てたいと思って通わせた場合、この発語はすごく問題はないんだけれども、子どもたちとのやっぱり関わりが少ない分、もしかしたら発語に対しては少し遅れが出る、それかまあ遅れがなくてもそれ以上の言語の知識を得ることが少なくなるということも言われています。なので少人数で、教わることが多いことがあるんだけれども、デメリットの部分ではそういった交流が少ない部分があると言われています。また学力向上を目指す授業が少ないという面でも、どうしてもね生活のする上での能力を身につけることがやっぱり目的とされている支援学校ですので、学習面においてはもちろんこの子に合わせてできることを学習面でも行うんですけれども、やっぱりそこでの学びになってしまいますので、通常学級ではこの子どもたちのね、通常学級に通っている子どもたちよりもやっぱり学習面ももしかしたら少ないというのも、デメリットの一つかなと思います。授業内容としても文字の読み書き、また、 お金の計算など実用的な内容が多めなので、学力向上、あくまで向上ですよ、を目指した授業が難しいと言われています。これが特別支援学校のメリットデメリットと言われています。次に特別支援学級、通常学校の特別支援学級のメリットは、やっぱり通常学級の子どもたちと接する機会が多いです。その特別支援学級の中だけの子どもたちとの交流ではなく、三男くんもですが、今は体育とか、あと給食、または朝の活動とか、そういったところではその数時間だけれども、健常児が通っている通常学級に通って、そこで生活をします。なので、通常学級とこの支援学級両方で、この子どもが一日子どもたちとの交流ができるわけです。まあ、もちろん今ね、4年生でもあるので、この同じ同年代の4年生とはすごく学力も、もう言葉も、そういった日常の中でもすごく差はあります。だけどその中での交流があることによって、三男くんはですけれども、みんなの真似をしようと、そして得ようと、いろいろね工夫をして生活しているのが見えます。なので、通常学級の子どもたちとも接する機会が多いというのがメリットとして挙げられます。あとは、それぞれの発達に応じたカリキュラムで苦手な教科、そういったものもね、学力向上を目指しながら一緒にこういった支援学級で先生方とまた子どもたちとも一緒に生活をしているというのがメリットかなと思います。それではデメリット、もちろんデメリットもあります。そこはまず一つ目、大きく開けるのが、特別支援学級の教員は特別支援学校教員免許を必ずしも持った方が通常学級の先生になるという法律でね決められてはいません。なので必ずしも専門知識のある先生が担任になってくれるという限りはありません。ここでね、やっぱりさっきの支援学校と支援学級の先生の教えてもらう先生とのこの違いは出ます。支援学校は教員免許とこういった専門の知識を持った免許を持っている先生がいます。でも支援学級は教員免許を持っていたらできます。なので専門知識がなくても、この子たちに教えたいことがありますという教員がいたら支援学級の担任になれます。なのでそういった面では、専門の知識がなくてもできるという部分があるので、まあ、これはね人それぞれ考え方は違いますけれども、やっぱり専門のそういった先生、免許を持った先生に教わりたいという、子育てをしたい方にはやっぱり支援学級よりも支援学校なのかなと思います。あとは、通常学級の子どもとやっぱり比較されてしまうことも多いと思います。先ほども言ったんですけれども、やっぱりね子どもたちの成長段階に合わせて、もうどんどんね子どもたちが大きくなればなるほど、高学年になればなるほど、それぞれのこの差が大きく出てきてしまうので、そこでね比較されてしまうこともあったり、本人自身も違いをやっぱり気づき始めて、自分にとってなんで自分はこういうことができないんだろうと、自分を、追い込むではないですが、そういったできない自分を責めてしまうような、そういった比較をされてしまう、自分自身も比較をしてしまうというようなケースもあると言われています。それが特別支援学級に通う、まあ、デメリットなのかなと思います。簡単になんですが、今日お話ししたのは支援学校と支援学級の違い、その違いにはどちらにもいいところ、そしてまあデメリットと言われるようなとこはあるので、一番、子育てこれからね、まあ、この時期次の、新年度に向けてお母さんたちもどの学級そしてどの学校に通わせようかなって悩んでいる保護者もいると思います。その中でやっぱり一番思うことは、その自分の子供、その子に合った 環境とその子がやっぱりすごくプラスになるような場所を探してみるのが一番いいのかなと思います。またこういったことをね、詳しく聞きたいという方は、お近くのこの行政、市町村の行政とか、まあ、民間でもね、そういったことを相談できる民間もありますので、ぜひ聞いてみてはいかがかなと思います。さあ今日は特別支援学校と特別支援学級の違いを簡単ですがお話しさせていただきました。を迎えてしまいました。ウーマ空戦隊もちょっと曲もね準備してたんですけれども、私今時間見たらびっくりしましたね。こんなに私喋ってたんだなと思うぐらいあっという間にちょっと過ぎてしまいましたが、はい、ちょっと難しかったかなという部分もあったような気もしますが、まあね、子育てをする上で、やっぱり子どもの一番ね成長に合わせたそういったあの場所をね、親も本当に悩むんですよ。なのでね、そういった部分、子供と一緒に話をしながら、その中で見つけてみるのはいかがかなと思います。これからね、新しい、まあ、保育園とかも、本当にね、今、次年度のこの保育園に通わせれるために、お母さんたちもいろいろね、今頑張っているんですよ。まだ待機児童も多い中で、そんな中でね、この子がまた来年も保育園に通えるかなとか、あと小学校中学校も、そのままね進級ではありますが、こういったハンデを抱えている子どもたちにとっては、来年どうしようかなと、一緒にね親も一緒に、一年一年悩んでいるというのが現状なので、そういった中でもやっぱり子どもとお母さんお父さんとのコミュニケーションを持ちながら、来年そして再来年という子どもの成長を見守りながら、プラスになれるようなね環境を目指してみてはいかがかなと思います。さあ、また来週もね10時30分よりお届けしたいと思いますので、このお時間またお会いしたいと思います。パーソナリティは白間ひかりでした。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りしました。